なたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたいということで、スタジオには倉敷歯科医師会から今日は上村正人先生にお越しいただきました。こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いいたします。先生、そのマスクは A マスクですか？それなんか色がちょっとついてるブルーの。
そうですね、まあ、マスクにはいろいろ種類あるんですけど、はい、まあ、診療用でちょっとこう、はい、うん、あのちょっとこう普通のマスクよりは3層4層になっているマスクを使ってます。
は
い、
そう、今日は、コロナと歯科ということでお話を先生がいろいろと伺うわけなんですけど、はい、でも、まあ、以前からちょっと話題には上がってたんですけれども、この歯科医院で要はクラスターが発生していないという。
そうですね、
ここら辺をまずちょっといろいろとお話を伺っていきたいなと思うんですが、
は
い、
まあ今まではですね、日本全国ゼロ県だったんですけど、う
ん、
まあ、残念なことに実は富山県でですね、はい、1件発生をしたんですね。治療って言いますかね、はい、患者さんと、まあ、スタッフ歯科医師の先生の間で、
はい、
起こったんです。まあ、それを、まあ、私もちょっと調べてみたんですよね。どんな状況だったのかっていうのを調べましたら、
はいはい、
まあ、そこの院の院長先生がちょっと体調不良になられまして、はい、
うんうん、
1週間ほど、休院にされてたんですね。で、休院にされてて、
はい、
で出てこられた日に治療されたんですけど、はい、その日に、まあ、陽性が出たと、ご自身がですね、
はい、
まあ、どういう状況で、まあ、その体調が悪くて PCR 検査を受けられたのかっていうのがちょっとわからないですし、
はい、
またそこの委員の感染対策はどのようになってたかっていうのがね、うん、ちょっと出てこないところがありまして、
はい、
まあ、実はこの先生は歯科医師会の歯科医の先生だったためにですね、ちょっとそういう情報が
ないんだ、
入ってこずに、
はい、
まあ、やはり我々としたらそういうことが起こるっていうことはもう一大事なの で、
ね、
まあ、何が起こったのかっていうのを必ずちょっと、
うんうんうん、
原因を把握してですね、
はい、
もう二度と起こらないような対策をしないといけないと思うんですけど、ちょっとこの例に関してはちょっと情報があまりないので、ちょっと対応の仕方どうだったのかなっていうのはあります。
そうですね、
で、まあ、岡山県、まあ、倉敷市も含めてですけど、
はい、
まあ、これまで一件も、うん、クラスターは発生していませんので、
はい、
そういう意味では岡山の先生、倉敷の先生はしっかりと、
はい、
感染対策をしていただいているということの結果だと思います。
うん、
ね、
でもすごいことじゃないですか。その要は僕らも口開けてるし、
はい、
先生方も口の中に入れてるし、いろんなものをこう入れてくださるし、その中でそのこういう感染症がやっぱりこうクラスターとして発生しないというのは相当普段から気をつけてらっしゃるということなんですよね。
そうですね、もう歯科医療というのはもうこの感染症とのですね、
はい、
もう戦いといいますか、
うん、
もうこれをいかに克服していくかというのがもう課題で、
はい、
もう以前からもうこの感染対策ということに関しては、対策を取ってきております、
うん、
以前、まあ、B 型肝炎でありますとかね、 あとエイズウイルスが流行った時に、
はい、
そういう、まあ、対策をその度にですね、うん、講じてきておりますので、
う
ん、
はい、
まあ、今回のコロナに対しても、そのコロナに対する対策っていうのは特別なものもありますので、
はい、
そういう感染対策に対する、まあ、普段からのそういう姿勢というのがありますから、まあ、その辺はスムーズにどこの委員も、うん、受け入れて対策されていると思います。
うん、
で、まあ、一例を言いますとですね、
はい、
まあ、器具を使っている器具なんですけども、
はい、
これは大まかに3段階で消毒をしているんです。
そんなにやってらっしゃるんですか。
ね、まあ、まずは陽酒洗浄といって手で、はい、まあ、洗ったり、
はい、
紳士洗浄といって薬液につける超音波洗浄という、まあ、第一段階 この、はい、洗浄をやった後に、
はい、
今度は薬液、これは、まあ、抗ウイルス薬とかですね、
はい、
薬液によってこれは消毒をしますね。
で、
最終段階の3段階目で滅菌という最後 の、
はい、
行為がありまして、
うん、
これはオートクレーブなどの高圧蒸気ですね、
はい、
高温で、菌をも全滅させると、そういう段階を経て消毒を、まあ、している いうのはもうこれはもう前からですね。でそれに加えて、今はやっぱコロナ対策ということで、はい、あのまあ、今日もあの、うん、この FM 倉敷に入ってきた時に、はい、あのアルコール消毒をして、はい、あの検温を体温測定をされましたし、はい、まあ歯科では もう一つあの問診を必ずしてですね、うん、まあ海外とか行ってないかとか、はい、あの体調の具合を聞いて、うん、それからあの入室してもらうようにはしておりますので、うん、はい、まあ、そういうことに加えましてですね、うん、もう今はあの換気ですよね、もう換気というのが言われてますので、なんていうんですかね、あのヘパクリンというんですかね、そういうウイルスを、はい、対応した、まあ、空気清浄機であるとかですね、あと、まあ、航空バキュームっていうのがあるんですよね、こう、はい、吸うものがあるんですけども、あれは結構、効果があるんですよね、あれを吸い取るというのがですね、あれをしなかったらかなりこう、口の中からこう、はい、舞うといいますかね、飛沫が飛ぶんですけども、あれで、まあ、しっかり吸うということはかなり効果的です。はい、
あのまあ対策はバッチリなわけなんですけれども、はい、あとこのまあコロナと歯科ということでいくと、はい、よく今まで言われてたのはこのインフルエンザ、
はい、
それとこの口腔ケアですよね、はい、ここがこうやっぱりつながってるよっていう。
そうですね、これは、うん、ある介護施設のところで、うん、まあ、たまたまちょっと分かったんですね、一番最初はですね、はい、で介護施設で衛生士さんと歯科医師の方が口腔ケアといいまして、うん、口の中をこう清潔にしていく、うん、そういう訪問診療している施設と、うん、そうでない施設があってですね、はい、ある時期インフルエンザが大流行した年があったんですけど、はい、その口腔ケアをやっている施設はインフルエンザがほとんど発症しなかったんですね、うん、でこれであれこれは何かあるぞということで、うん、まあ、そこがまあ最初のきっかけだと思うんですけども、はい、まあ、いろいろ研究といいますか、まあ研究というかそういうデータをもとにですね、
はい、
まあインフルエンザというのが口腔ケアの感染予防に有、ウイルスの一環、インフルエンザでは口腔ケアが感染予防に有効という、うん、その、まあ、エビデンスといいますかね、エビデンスを出した、はい、先生がおられまして、
ちゃんと出たんですね、
これ口腔内細菌が、はい、酵素を出すんですけど、この酵素がインフルエンザウイルスを、はい、増殖させるっていうのはもう実験室で、まあ、証明をされたということで、はい、もうこれに関してはしっかりとしてエビデンスがありますので、うん、インフルエンザを予防するには、うん、口の中を清潔にしておく、口腔ケアをきちっとすると、うん、インフルエンザにはかかりにくいという、これはもうデータがしっかりありますので、うん、まあ、このインフルエンザとウイルスコロナはまた別物なので、うん、
はい、
これがだからコロナもそうだとはまだ今の段階では言い切れないんですけど、はい、うん、まあほぼ予想されるではないかなという、
そうですね、なんとなくね、
ことです。
はい、コロナの重症化と歯周病という、
はい、
ここもちょっとポイントだということ。そうですね、
これはですね、はい、ヨーロッパの歯周病学会誌に、今年の2月に、はい、発表された論文が出まして、
ほうほう、
コロナに感染した患者さんの中で、はい、歯周病に、罹患されている人、
はい、
まあ、その人との関連性を調べた、データが出まして、
はい、
やはり歯周病が進行している人は死亡する可能性でありますとか、うん、集中治療室へ入る可能性でありますとか、
はい、
人工肺、まあ、ECMO と言われますね、うん、はい、の補助の必要があったりという可能性がこうデータとして高まるというのが発表されまして、
出たばっかりですよ、2月って言えば、ね、
そうですね、なかなかこう研究してこう結論を出すというのは、まだまだコロナが流行って1年半ぐらいですかね、
はい、
ぐらいですので、ちょっとこう、データを積み重ねないとその、はっきりしたものが出ませんので、
うんうん、
その辺はちょっとこれからまたどんどん出てくるんじゃないかとは思いますが、うん、まあ、おそらく、まあ、この歯周病とコロナの重症化はもう、うん、ほぼ間違いんじゃ、うん、ないんじゃないかなという気はしてます。
なるほど、だからまあもちろんその飛沫とかいろんな感染あるけれども、それプラス僕ら気をつけなきゃいけないのがやっぱりお口の中の、
そうですね、
健康清潔さ、これはまあ関係ないという方が難しくなってきてますね、いろんなデータから出てくるとという、 でもあれですよね、最近はその小学校とかでも、まあ、要はお昼のこの歯磨きなんかもなかなかちょっとこう、はい、頑張ってやってるところもあるけれども、なかなかもうできなくなっちゃってるところなんかも
そうですね。あの、いつでしたかね、あの、うん、ある時にあの歯磨きでコロナが、はい、あの感染するっていう、
そうそうそう、
何かそれあの話がね
あったんですよ、
ね、出ましたよね、
給湯室かどっかでこう、みんなでこう磨いてて、それでっていうのがありました、
であのそれに対してですね、
はい、
まあ、あの日本歯科医師会がですね、
はい、
あの 歯を磨いた時にどれくらい飛沫が出るとか、うん、エアゾルがどれくらいあるかっていうのをこう、あの可視化で できるカメラがあるんですけど、
はい、
それでこう検証した結果が出たんですよね。
あ、そうなんですか、
はい、で、まあ、普通にこう磨いてる分には、はい、ある程度はちょっとやっぱり飛沫が出たり、うん、あのエアゾルが出るんですけども、うん、まあ、歯磨きのストロークを小さくといいますかね、こう小さく動かしたり、
はい、
まあ、小刻みにこう動かす、うん、場合はもう口を開けててもほとんど、うん、あの飛ばないというのがあの証明されました。
ほうほう。
で、一番効果的なのはですね、はい、口を閉じて磨くという磨き方があるんですけど、
閉じて磨く、
口を閉じた状態で歯ブラシを入れてあの磨くと、
うん、
もうこうするとほとんど飛沫つ、うん、エアゾルが飛ばないというあの検証が結果が出てます。
はい、
で、まあ、あの余談ですけど、一番飛ぶのはですね、うん、はい、上の歯の前歯の裏側をこう書き出すように
明らかにもう飛ばすような感じですね。
これはかなりあの飛沫が出ますので、
うんうん、
これは、まあ、周りに人がいるときはそれはしない方がいいですね。
普段からしない方がいいですよね、あんまりね。
それとあのもう一つ加えるとですね、
はい、
皆さん歯磨き粉ペーストをつけて磨かれると思うんですけど、
はいはい、
ペーストをつけると飛沫があまり飛ばないんですよね。
あ、そうなんです。
そうです。
つけない場合とつけた場合、
つけた場合であれば、だからペーストをつけて口を閉じて、はい、あの磨けば、うん、あのそれほど、うん、もうあのほぼあの飛沫エアゾルが、うん、あの飛ばないという検証結果が出ましたので、
はい、
まあ、できればあの歯磨きをですね、うん、お昼休みとかにしていただいたらいいと思うんですが、ね、さらに欲を言えばですね、
はい、
ちょっと時間をずらしてもらって、
はい、
やっぱりちょっとこう密にならないように、
うん、
歯磨きタイムをちょっとこうずらして、
はい、
まあ、あの今までの、半分に分けてやるとか、そうしていただけるともう一番理想的ですね。
じゃあでも口を閉じて磨くっていうのは本当にこうウィズコロナの
時代の磨き方ですね。
磨き方ですよね、これは子どもたちもこういったことっていうのはこれからもしかしたら習っていくかもしれないのかな。
どうでしょうね、
これ、ね、どうでしょうね、
これはなかなかでも、うん、あの今、まあこれは本当にあの6月の頭ぐらいに出たあの話なので、
はいはい、
それまでなかなか検証とかできてなかったと思うんですけど、はい、あの日本歯科医師会のホームページに、
はい、
日誌8020テレビっていうのがあるんです。ちょっと見つけにくいんですけど、僕もちょっとこう調べたんですけど、
はい、
こういっぱい項目あるので、見つけにくいんですけど、
はい、
日誌8020テレビっていうところに、うん、この磨き方の、うん、あの動画が載ってます。
そうですか、
はい、
あ、それちょっと見ると分かりやすいかもしれませんね、
ぜひあの見ていただいて、5分ほどの動画なんでね、
はい、
あのそれを本当に詳しくあの説明していただいておりますので、
うん、
あのそれを参考にしていただくといいかなという気がするんですよね、
はい、そうですね、ぜひちょっと皆さんそこら辺チェックしていただけたらなと思っておりますけれども、まあ、でも先生コロナと歯科ということでやっぱりいろんなこう結びつきというかやっぱお口の中大事ということなんでしょうね、ここはね。
そうですね、やっぱり口の健康というのは全身のまあ入り口のとこ、はい、部分に当たりますので、まあ、それをあの言われ始めたのは本当最近ですね。
あ、
まあ、一番最初はあの誤嚥性肺炎というのが、
はい、
あのまあ、問題になった時にやっぱり口の中のものが肺の方に入っていくので、
うんうんうん、
口の中がやっぱり清潔であればその肺炎も起こしにくいというところが、まあ、最初 あのきっかけになったような話があるんですけど、まあ、それがまあデータとしてやっぱり出てこないとやっぱりあの一般の人とかね、
うん、
あの他の方には納得していただけないので、
うん、
できるだけそういうまあ、研究データとか、
うん、
あのエビデンスがないとやっぱり、
ね、今はね、
叫んでも、
うん、
あの認めてもらえないところあるので、
うん、
これからはまあそういう発信は、ね、歯科の方ではしていかないといけないと思ってます。
そうですね、先生、あのエビデンスがない話で申し訳ないですけど、
はい、
僕マスクしてるとどうも、ね、口の中がね、
はい、
ねちょねちょするようなしてない方が爽やかなような気がするんですけど、みんな感じてるんだろうか、これはなんかちょっとこう、
まあ、人それぞれだと思いますけど、まあ、あのそれがこの 5月から6月に、倉敷ではあの学校歯科検診を、はい、あの行っています。もうほとんど終わっていると思うんですけども、まあ、その中で私も検診をしていて気がついたのが、ちょっと今年はあの子どもさんの虫歯ですとか歯肉炎がなんかちょっと増えてるなって気がしてたんです。で、まあ、あの他の先生に聞いてもやはり、なんかそんな感じがするっていう先生が何人かおられまして、まあ、よくよくこう、まあ、調べますとマスクをしているとですね、まあ、口呼吸になりやすくて、口呼吸になるとあの唾液の量が減って、やっぱりあの唾液っていうのがそういう虫歯の予防とかですね、あの歯肉炎の予防にかなりあの関与していますので、そのマスクによってある程度のちょっとそういう弊害が出ている部分が、あるんじゃないかな。これもまたちょっとデータが
これ、ね、そうですね、エビデンスがないですけど、ね、
そういう傾向になりやすいですよね。
確かにでも口呼吸なってますもんね、これはね。
やっぱり苦しいですからね。
苦しいですからね。いやいや、今日はいろんな話聞かせていただきました、コロナと歯科ということで倉敷歯科医師会から上村正人先生でした。どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。